おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
もう大元の大元でありますけども、英語というものの歴史をたどってみましょう。英語とはイギリスブリテン島に生まれた言語であります。で、ここはもともとケルト語の地域だったんでありますが、紀元前にローマが攻め込みまして、ラテン語が流入。西暦400年にはアングロサクソン、ユート族がこのブリテン島に侵攻、ゲルマンの影響を受けます。その上にノルマンの支配も受けまして、今度はフランス系の言葉が入ってきて、一時期はフランス語に支配をされます。で、このフランス語を振り切りまして、14世紀、まあ、いわゆる中世から今、世界語になっている英語が生まれてくるわけであります、はい。英語とは激しい戦闘、異民族の襲撃と血を流すことによって生まれた言葉であり、そのために文法は非常に論理的で簡素であります。これ日本ってのはそういう意味では英語の発生なんかに比べますと非常におとなしい国の歴史の中で生まれてきた言語でありますから。で、英語に関しましては語源そのものに注目すると、その複雑さが少し溶けてくるという、でその複雑さの裂け目にこそ人間存在の面白さがあるような気がすると、これは山並氏というこの本の著者がおっしゃっています、はい。山並さんはですね、M 音 M の発音に注目なさっておりまして、この M はおそらくギリシャローマの影響であろうとおっしゃっております。で、ギリシャの神話の女神の名前、
はい、
この女神さんでムネモシュネ、
ムネモシュネ、
うん、ムネモシュネっていう女神様がいるんだって。このムネモシュネ、ムネモシュネっていう、ここからメモリー、メンター、モニュメント、
うん、
そういう言葉が生まれた、
まあ、いろいろ生まれますね、
うん、うん。この言葉があるから言葉でいろいろ考えたりなんかするんで、メジャー、こう測る、というような言葉が生まれ、このメジャーから神の声を察するもの、神の声を測るものっていうんで、メディア、ね、神の声を聞き取る仲介者であるという。で、この記憶の女神の娘がムーサ、これがミューズになって、ミューズからアミューズという言葉が発生する。これがミュージカルとかミューズヤムになっていく。
はい、
だから、M 音というのは、ムネモシュネというギリシャの女神の名前から言葉がバーッと生まれていってるというね。うん、ああ。これはしかし、山並さんには申し訳ないけど、あまりにも果てしない語源の。
そうですね。
旅だよね。
きりないですよね。
いや、ほんときりないんだよね、うん。これが今ギリシャから受けた影響だとすると、ここに今度ケルトとかアングロサクソンとかフレンチの言葉が入ってくるわけだから、うん、まあ英語というのは本当にね、果てしのない旅になってしまいますな。はい、ギリシャの人々、デルフォイの神殿、太陽神、これはアポロの神託を求めるための、あれですね、神殿なんであります。太陽神アポロがおります。このアポロという神の名から、どうもアピールが。うん。アピールするっていうのは、その、アポロの神に掛け合うとか、訴えるとかっていう。なんだこれ、わけのわかんないこと書いてんな、俺。まあいいや、とにかく読んでみますね。アピールが生まれる。これは、兄、ピールであるから、ピールがプッシュ。ね。
ねって言われても。
何を書いてんだろうな。ピール。A にピールであるから、ピールがプッシュ。プロペル。となるわけである。
それ本からの引用です
か、ね、そうです、そうです。ね、英語には格のごとく、まあ、ズバリ言いたいことは何かというと、うん、ギリシャ神話が隠れているという、
はい。
ことでありますな。
はい。
こんな風にして、こう、一つの言葉そのものを語源までこう聞くと、大変、果てしのない作業でありますが、これはなかなか面白いものでございますね。はい、うん。 まあいいや、時間いっぱいになっちゃう。M 音の方はまた今度、長い話になりますんでね。
はい。
どこまで持つか分かりませんが、とにかく頑張って、始めた以上は一直線に進みたいと思います。この次また来週のまな板の上で。